京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水則夫です。先月から始まりました絹掛けの心。このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
いやもうね、さっきからちょっとこうこのスタジオの中が厳かな感じになってる。
はい、
今日素敵なゲスト来てあります。
そうですね、
はい、ちょっと紹介させていただいていいですか。
はい、お願いします。はい、
大本山妙心寺法務部川島光明さんです。川島さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしく、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、いや、どうぞ自己紹介してください。
わかりました。はい、今ご紹介いただきました川島光明と申します。本日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。
はい、川島さんよろしくお願いします。
よろしくお願い、すいません、もうなんかね、私が出しゃばって紹介してしまったからね。言いにくかったかな、申し訳ございません。今日は清水さん、この川島さんにいろいろ教えていただくんですか。はい、
そうですね、妙心寺さんの魅力をたっぷりと教えていただこうと思います。
はい、いや、もう妙心寺さんって言うたらもう有名、
ね、そうですね、
京都の人やったらすぐ分かるとは思うんです。
JR 花園駅の前にある、
そう
とても大きなお寺なんです。
そうそうそう、私はね、雲龍図あれでね、知ってますよ。すごいですよね、睨んではるんですよ、龍さんがね、
天井から下に向いて
ね、それでこうどこから見ても見てはるように見えるというね、すごいな。その妙心寺さんの話なんですけど、はい、まずは清水さん聞きたいことがあるという。
はい、そうなんです、京都にはですね、門跡寺院はたくさんあるんですが、御所と別名で呼ばれるお寺は少ないんです。その中で妙心寺さんは花園御所と呼ばれてるんですね、川島さん。
そうですね、はい、花園御所、花園離宮とも呼ばれております。と申しますのも、妙心寺創建前、妙心寺の南西にあります蓮の花聖女の滝で、知られております本郷金剛院、このお寺の周辺に花畑が広がっておりました。そこから妙心寺周辺が花園と呼ばれるようになりました。また花園法皇のお住まいを禅寺に改めたこともあり、花園御所、花園離宮と呼ばれることになったと言われております。
はい、新丸田町通り、南側が新丸田町通りほとんど面してまして、で北側は一条通りでしょ、はい、とても広いですけど、どのくらい広いですか。
はい、妙心寺でございますが、京都御所に次ぐ面積を誇っております。10万坪ありまして、甲子園球場が8個ほど入る大きさです。この敷地の中に塔頭寺院が36、また敷地外に3階塔頭といいまして、10のお寺、合計46の塔頭寺院で大本山妙心寺をお守りしていただいております。この塔頭寺院の和尚様には1ヶ月交代で朝のお勤めをしていただいております。また自身、侍に真実の真と書きまして自身と言います。こちらも1ヶ月交代で、お勤めしていただいております。でこちら自身さんには海山堂というお堂で、今でも海山様が生きているかのごとく、海山様の洗面から始まり、朝のお勤め、朝ごはんや昼ごはんのお世話をしていただいております。
はい、朝ごはん昼ごはんというお話が出ましたけども、お坊さんって昔は1日2食やったような気がしますが、それは置いといて、このお昼ご飯なんかを作られるのには奥戸さん、未だに現役で活躍しているかまどがありますよね。この奥戸さんというのをちょっと教えていただきたいんですけども、どんな形でありますか。
清水さん、奥戸さん説明してもらっていいですか。ちょっと私はかろうじて分かってます。
はい、
はい
はい、下から直火で火を焚いて上で米を炊くかまどがあるんですよね。京都の古い家ではあるんですが、
そうですよね、おかま、あのかまどですよね、
かまど、はい、そうですね、
で下でくべるんですよね、
あの火をくべて、
くべて、あのその炊飯器じゃなくて、
ね、薪を燃やして
そうですよね、
直火で
っていうのが奥戸さん、はい、要もう京都人やったら知ってはる人は知ってはりますね、はい、って感じですよね、はいはい、はい、
このかまど、はい、奥戸さん、これのご説明をいただけますか、川島さん。
はい、明神寺の本坊には大栗と言いまして、昔の大きな台所があります。京都では2番目に大きな栗で、日本三大大栗の一つでございます。まあ一つは京都東山にあります天台宗のお寺で妙法院、もう一つは宮城県松島にあります、こちらも臨済宗のお寺で、随岩寺というところで、ございます。まあ、こちらのかまどですが、お湯を沸かし、お米を炊き、お汁やおかずを作る大きなかまどが5つございます。一番大きなかまどでは2トのお米が炊くことができます。2トというのは1合の200倍、200合のことで、1人1合を食べると考えますと、一度に200人分のお米を炊くことができるかまどです。1528年にできたもので、戦前まで使っていたと伝わっております。今は大栗のかまどは使われていませんが、塔頭寺院の一つに天寿院という修行道場があります。そちらでは今でも修行僧が薪をくべてかまどで食事を作っておられます。掃除や作業をすることを寒と言いますが、寒の時間に薪割りをしてかまどで使う薪を割っておられます。明神寺の境内を歩いていただきますと、たまに薪を割っている雲水さんの姿を見ることができます。はあ、
雲水さんというでも雲に水と書くけど、これ修行僧のことなんですが、今最近言わなくなりましたですね。だけどこの修行僧、明神寺さんの場合は、
ね、
修行僧、あれ、はい、なんて言いましたっけ、
雲水ですね、
雲水、
はい、あの雲に水かけて、はい、
宅発、はい、ごめんなさい、宅発が出てきませんでした。
はいはいはい、
宅発なさってる姿見かけるんです、
はい、
この私近所に住んでるもんで、
はい、
あの街の中歩いてはりますね、
はい、
はいはい、
そうですね、
ほう、
はい、ほう、はい、ほうと言いまして、はい、はい、そのですね、妙心寺の修行道場には今10名ほどの雲水さんが生活されておりまして、その雲水さんが決まった日に宅発をされております。まあ、この修行道場は大変厳しいところでございまして、一挙手一投足と、すいません噛んでしまいましたね、一挙手一投足と言いまして、もう合掌の仕方からお辞儀の仕方、お経の読み方、またご飯の食べ方、お給仕の仕方、ほうきの使い方、また草の抜き方など、もう一つ一つの動きすべてが決まっております。で、一つでも間違うともう上の方から注意を受けます。まあ、そんな厳しい道場生活を送り、雲水さんはお釈迦様や海産武装大師様のお悟りに近づけるよう日々、修行に励んでおられます。まあ、その一つに、宅発業というものがございまして、1638と言います。1と6と3と8がつく日は、暑い日も寒い日も雨の日も雪の日も必ず宅発に出ます。足の傘をかぶり、素足にわらじで、ほーっと声を出しながら京都の街を練り歩きます。雨の日は足がふやけて切れますし、冬は赤切れができて歩くたびに痛みを感じますが、その痛みも歯を食いしばって耐えて、自分たちが道場で食べるお米を京都の皆様からいただきます。まあ、あの皆様、この風景がこれからも長く続きますように、宅発をする雲水さんを見かけましたら、どうぞご協力いただきたく皆様お願い申し上げます。
はい、そうなんです。もう私見かけたのが真冬のみぞれの中、はい、素足、旅も履かず素足でわらじで、宅発なさってる姿を見ると、この迫力はすごいなと思いますし、何よりこの修行に打ち込む姿も 私はお寺の魅力の一つかなというふうに考えておりまして、このお話ちょっと聞かせていただきたかったところです。
ねえ、私もあの昔子供の頃よく見かけました。大屋さんって、すいませんこんな言い方しちゃって、ほうっておっしゃってたんですね。
そうですね、はい、
で大屋さんぎゃったしって言って、ちょっと母があのなんかちょっと包んでね持って行ったりはしてましたけれども、今もね街中時々そうやってその日には歩いてはるんですもんね。
そうですね、はい、
ぜひぜひ皆様もリスナーの方もお見かけになりましたら、はい、ちょっとねあの手を合わすって言いますかね、していただいといいですね。ねえ、そうか、へえ、もうなんかちょっともうあの今お話あの清水さんとのお話聞きながらもうなんとなく手を合わせてしまっている感じで、まあ大変なこと、まあ、修行しはるってね、その一挙手 一投足ですか、そこまで、うん、ねえ、
ここが語源やったというのは今日初めて聞きました。
本当だ、はい、そこからなんですね。ははね、それでもうなんか細かいことまでいろいろ注意しながら、それでまあ暑い日も寒い日も外歩いて、もう大変な修行をなさってっていうことなんですね。いやー、でなんかねさっきね広いっていう話、はい、甲子園がいくつ入るみたいな、はい、話あったんですけど、なんです、え、全部で10万坪。
そうです、はい、
広い敷地があるんですね。いやもうだもあのお寺のことですからいろんな場所があるとは思うんですけども、どうですか、なんか、
はい、タチューが多いんですよね、妙人さん、はい、それが一つの特徴ですよね、は
い、そうか、タチューが多い、先ほどからねお話いただいてますけれども、いやそのまああのちょっと一つなんか私ちょっと一つだけトリビアさせてもらっていいかな、あのあれですよね、電線が地中に入ってるんですよね。
そうですね、はい、数年前に完了しまして、はい、もう今は妙心寺の境内の中には電柱がありません。
ああ、そうか、
すごいですよね、これ
気づきませんでした。あ、本当ですね、電柱ないですね
すごいですよね。いやだからもうやっぱりねそういうところってなかなかないじゃないですか、どうしてもあの電線邪魔になる、それ一番多いのは映画とかなんですよ、はい、ね、あの今ねの技術で消したりもできますけれども、でもそれがない、ね、っていうところっていうことで、なんとこれ映画の撮影使われたんですね。
そうですね、
時代劇の撮影はしょっちゅう、は
いはい、してはりました。最近もなんかあったんですよね。
そうですね、最近ですとですね、木村拓哉さん主演されましたレジェンド&バタフライ、こちらはですね境内ではなくて大栗というところで、撮影されました。
そうなんや、
はい、信長ですね、織田信長。
そうですね、
信長の映画です。まさに妙心寺の、はあ、そう、いやご覧になった方もいらっしゃるかもしれない、それそうなんですよ皆さんね、妙心寺さんなんですよ、すごいな、そういうのにも使われたりする、いろんななんか魅力ありますね妙心寺さん。いやーすごいすごい、でその妙心寺さんでなんかイベントあるんですよね。
はい、そうなんです、
清水さん紹介してください、はい、
京都歴史回廊協議会主催で妙心寺で、京うちわを作ろうという小学生を対象にしたイベントをいたします。
はい、
まず6月3日土曜日午前中ですが、朝10時からこの妙心寺さんの場所の大宝城におきまして、うちわを作って持って帰っていただくというイベントを行います。
いいですね。
で表側にはうちわの洗面の表側には妙心寺の館長さんに前後を書いていただきまして、それをうちわに仕立てていただきます、うん、裏側の洗面には、切り絵であったりちぎり絵であったりを子どもたち自由にやっていただくという機会、もうまさに世界に1本だけのうちわを持って帰っていただくんですが、この前後も、まあ、本来ならは色紙なんかに書いていただいて、飾るところまで飾ったりするほどの価値のあるものなんですが、うちわとして、夏の季節に飾るというのはところまで飾ったもう全然 OK なものですので、なかなかそんなものを書いていただいたものをもらえるという機会はまずないの で、
ね、本当だ、
はい、そしてその前後の意味を大宝城でお坊さんからお話をいただけます。
なるほど。
今お坊さんの話を聞く機会、小学生も少なくなってきましたので、うん、とてもいい機会だと思います、うん、で、あとは自由に、自分でちぎり絵をして貼っていくというオリジナルのものも作るという体験ができますので、
はい、
なんと参加費は材料代としまして1100円いただくんですが、
はい、
まあ、とてもお安く。
そうですよね。
このうちわ自体も京うちわ、宮古うちわという形のものですんで、うんうん、実際お買い上げいただくと2倍、うん、3倍のお値段のする、価値のあるうちわを持って帰っていただけますので、
はい、
ぜひともお申し込みをいただきたいなと思います。今のところ定員30名ではありますが、若干名まだ空きがございますんで、
そうですか、はい、
この放送を聞いて興味のある方は、うんうん、お申し込みいただけると、
そうです、ね、
早めにお申し込みいただけると、
そうですね、もう6月3日ですもんね、はい、はい、ぜひぜひお申し込みいただきたいと思います。電話番号の方も教えておいていただけますか。
はい、はい、では、いろいろアクセスはあるんですが、うん、まずもう時間が直近ですんで、まずは事務局の方に電話をしていただいて、うん、確認していただけたら、手続きの方は事務局員が説明をさせていただきます。電話番号は京都075-466-3776、こちら京都歴史回廊協議会の事務局となっております。どうぞこちらの方にお電話いただいて、詳細を聞いていただけたらと思います。またウェブの方でも、はい、情報上げておりますので、はい、こちらからもご確認いただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ6月3日10時からです。大本座明神寺大法上というもんですね、はいはい、大法上で開催されます今日うちわを作ろう、楽しみですねこれね、川島さん、
はい、そうです ね、私も毎年拝見させていただいてまして、子どもたちが楽しそうに作っておりますので、皆様もぜひご参加いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。さあ今日はですね、大本山明神寺法務部川島光明さんにいろいろとお話を伺いました。川島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、清水さん、
はい、
また来月ですね、はい、
来月また第4金曜日におしていただきます、はい、また来月も素敵な、ゲスト、うちの歴史回廊協議会の幹事から来ていただきますので、楽しみにしておいてください。
はい、じゃあ京都歴史回廊協議会絹掛けの心、今日はこの辺で、清水さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。